はい、ありがとうございました。続きまして、本日の聖書箇所をお読みします。今日の聖書箇所はヨハネの福音書19章1節から16節になります。新改訳ですと224ページ、225ページになります。はい、それではお読みします。ヨハネの福音書19章1節から16節。それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の衣を着せた。彼らはイエスに近寄り、ユダヤ人の王様万歳と言って顔を平手で叩いた。ピラトは再び外に出てきて彼らに言った。さあ、あの人をお前たちのところに連れてくる。そうすれば私にはあの人の何の罪も見出せないことがお前たちにわかるだろう。イエスは茨の冠と紫色の衣をつけて出てこられた。ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。祭司長たちと下役たちはイエスを見ると、十字架につけろと叫んだ。ピラトは彼らに言った。お前たちがこの人を引き取り、十字架につけよ。私にはこの人に罪を見出せない。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によればこの人は死に当たります。自分を神の子としたのですから。ピラトはこの言葉を聞くとますます恐れを覚えた。そして再び総督官邸に入り、イエスにあなたはどこから来たのかと言った。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこでピラトはイエスに言った。私に話さないのか。私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを知らないのか。イエスは答えられた。上から与えられていなければあなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに引き渡した者にもっと大きな罪があるのです。ピラトはイエスを釈放しようと努力したが、ユダヤ人たちは激しく叫んだ。この人を釈放するのなら、あなたはカエサルの友ではありません。自分を王とする者は皆、カエサルに背いています。ピラトはこれらの言葉を聞いて、イエスを外に連れ出し、敷石、ヘブル語でガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。その日は杉越の備え日で、時はおよそ第六の時であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。見よ、お前たちの王だ。彼らは叫んだ。覗け、覗け、十字架につけろ。ピラトは言った。お前たちの王を私が十字架につけるのか。祭司長たちは答えた。カエサルの他には私たちに王はありません。ピラトはイエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取った。以上の箇所になります。それでは、見よこの人だという題で鮫島茂牧師に宣教していただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。週の前半は、猛烈に暑い、真夏日が続き熱中症も心配されましたが、後半は今日もそうですけれども梅雨の走りを思わせるぐずついた肌寒い天候になりました。そんな気候ですから寒暖差があるので、どうぞ皆さん健康には十分ご注意ください。さて今日の19章1節から16節の聖書箇所はローマ総督のピラトの裁判においてイエス様が十字架につけられる最終判決の部分になります。まずそれでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の衣を着せた。彼らはイエスに近寄り、ユダヤ人の王様万歳と言って顔を平手で叩いたとあります。普 通無知打ちの行為は死刑判決が出てからするものです。それは無知の先に鉄製のトゲトゲの重りがついていて、皮膚を鋭く引き裂く残酷な拷問道具でした。ですから無知打ちをすることは死刑囚が十字架上で長く苦しまずに早く死ぬことができたので残酷な無知打ち刑ですが、死刑執行者の哀れみの行為でもあったと言われています。ただピラトにとってイエス様は蔑みの対象ではあっても真理追求の大切な存在として敬意を払うことなど微塵もありませんでした。ですからイエス様に対する兵士たちの行為はピラト自身のイエス様に対する酷評価の代弁者として積極的ではないにしろ軽蔑の眼差しで傍観していたんです。王様の象徴としての金の王冠は茨で作られていましたし、紫の王服はこれは私の想像ですけれども多分薄汚れて紫色であってもボロボロになった紫布を着せられていました。そして称賛の掛け声であるユダヤ人の王様万歳は兵士たちに嘲笑を持って叫ばれた。敬意の口づけが顔面平手打ちの侮辱を表すものでした。しかしイエス様はこのような屈辱に対しても何の反応もされませんでした。そしてピラトは再び外に出てきて彼に言った。さあ、あの人をお前たちのところに連れてくる。そうすれば私にはあの人に何の罪を見出せないことがお前たちにわかるだろう。イエスは茨の冠と紫色の衣をつけて出てこられた。ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。祭司長たちと下役たちはイエスを見ると十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは彼らに言った。お前たちがこの人を引き取り十字架につけろ。私にはこの人に罪を見出せない。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によればこの人は死に当たります。自分を神の子としたのですからとあります。ピラトは鞭打ち刑によってボロボロに傷つけられたイエス様をユダヤ人たちに見せつけることによって彼らがそのことで満足することをもう大変な状態になってるわけですよね。ですから、ああここまでやったらもうしょうがないよっていうような思いを抱かせることを期待して外に連れ出すわけです。そして私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちに分かるだろうと2回も何の罪も見出せないと言いました。それはピラトがイエス様に対して高潔な人格が見えるはずだとか罪なき純潔が見えるはずだと言っているのではないのです。こんな男が罪状にあるようなローマ皇帝に対して反乱を起こすように見えるかと侮っているんです。ボロボロの人間を連れてきて、こんな男がローマ皇帝に逆らうと思ってるのか。さらに見よ、この人だと言い放ちました。ピラトはイエス様という男を見てみなさい こんなにみそぼらしい男がお前たちの王様なのか。何の力もないこんな男がお前たちが恐れているような存在であるはずがないだろう、と軽蔑な思いを込めてであっても、むち打ち刑によってイエス様の姿をボロボロにしたから許してやれ。これでユダヤ人の満足に期待して伝えるのです。しかしユダヤ人たちは、十字架につけろ、十字架につけろと激しく抵抗して叫びました。そこでピラトは、お前たちがこの人を引き取り十字架につけよう、私にはこの人に罪を見出さないと再び答えたのです。このピラトの真意は、私にはこの人に罪を見出せないと先ほど述べたように2回も発言しますが、イエス様の真の姿を認識して発したというよりも、責任を取るような面倒なことをなくして早くこの裁判を終わらせたいとの思いの表れと言えます。しかしこの言葉はピラト自身の思いをはるかに超えて、イエス様が罪のない方であることを神のご意志として証言しているのです。ところがユダヤ人たちは、私たちには律法があります、その律法によればこの人は死に当たります、自分を神の子としたのですからと、イエス様が王という反逆罪を犯しているとピラトに対して裁判の最初において訴えていた主張を、ここでイエス様が神の子とする律法違反であるとすり替えているのです。ユダヤ人たちの本音がここに現れたと言えます。ユダヤ人たちは、自分たちには重要な律法があり、その律法違反として神の子を否定的な言葉として表現しましたが、イエス様の真の姿がここでもユダヤ人たちの口から発せられたと言えます。そしてピラトはこの言葉を聞くと、ますます恐れた、恐れを覚えた。そして再び総督官邸に入り、イエスにあなたはどこから来たのかと言った。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこでピラトはイエスに言った。私に話さないのか。私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威があることを知らないのか。イエスは答えられた。上から与えられていなければ、あなたは私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに引き渡した者にもっと大きな罪があるのです。ピラトはイエスを釈放しようと努力したが、ユダヤ人たちは激しく叫んだ。この人を釈放するなら、あなたはカイザルの友ではありません。自分を王とする者は皆カイザルに背いていますとあります。ピラトはユダヤ人たちが律法を持ち出してイエス様を神のことを表現したことに恐れを感じました。ピラトは自分の理解の範疇を超えたユダヤ人の宗教に引きずり込まれることを恐れたのかもしれません。そこで彼はイエス様のところに来て、あなたはどこから来たのかと質問します。しかしイエス様はその質問にお答えになりませんでした。ピラトの質問は非常に大事な事柄で、イエス様はそのことを人々に伝え続けてきたのです。自分がどこから来たのかということですね。なぜイエス様はお答えにならなかったんでしょうか。それは後のピラトの言葉からも分かるように、聞く姿勢が正しくないのです。ピラトは、私に話さないのか、私にあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威があることを知らないのかと、自分にこそ絶大な権威を持つものであることの自負と、そこから来る傲慢な態度でイエス様に話したのです。権威の問題は非常に大切です。私は まあ、新学校時代、まあ、TCC ですけれども、70年安保の時代で、まだ皆さんは生まれてないかもしれませんけれども、その影響から権威主義に対して敏感に反応してですね、その時代極端なまでに学校の権威に対して否定的であったことを思い出します。もうなんかふんずり返ってるみたいなね、非常に ひどい態度を取ってました。今は、正しく権威を考えなければと、まあ、今はね反省を込めながら考えてますけれども、ただ今の世界情勢を見てみると誤った権威の乱用が目につきます。一個一個の指導者が権威の乱用をして人々を押さえつけて抑圧したり、国と国との権威のぶつかり合いから戦争にまで発展してしまって解決の見えない泥沼状態になっています。ピラトは自分が絶対的な権威と力を持つものと考えてイエス様に向かって、私にはあなたをいる釈放する権威があり十字架につける権威があることを知らないのかと凄んで見せます。ピラトは他人に左右されることなく自分が良いと思うことを決断していく権威を持つものだと自負しているのです。ところで創世記の人間アダムとエバの堕落の物語を見ると、その堕落、罪の始まりは神のようになって善悪を知るもの、ある意味で権威と言いますけれども、になることを人が決断したことから、神抜きの生き方をするようになったからであるとあるのです。ですから人は自分自身が良いと判断してそれを善として生きるものとなったのです。世界中で正しいものと正しいものがぶつかり合い混乱が起きていないでしょうか。神抜きで自分こそが正義だと主張し合って争い傷つけ合っているのです。私たちはどうでしょうか。私たちは自分の生き方をどのように判断して歩んでいるのでしょうか。自分が正しいと思うことを最優先していないでしょうか。私たちはイエス様がどう考えているだろうかとちょっと立ち止まってみるのはどうでしょうか。それに対してイエス様は、上から与えられていなければあなたは私に対して何の権威もありませんと答えたのです。どんな権威でも上、神から与えられていると自覚し、謙遜にその力を働かせなければ神抜きの独裁者になってしまうのです。ピラトはイエスを釈放しようと努力したが、ユダヤ人たちは激しく叫んだ。この人を釈放するならあなたはカエザルの友ではありません。自分を王とする者は皆カエザルに背いているのですとありますが、ピラトは正義をなそうとしたのではなく、なんとか騒乱が済まなくて済むように自分に災いが降りかからないように願っていましたが、カイザルに背くという言葉を聞いたピラトはもう何も言えなくなりました。権威を振りかざしていたピラトでしたが、さらに上の権威のカイザル皇帝に逆らっていると誤解されては、自分の地位や命までもが脅かされることを恐れたのです。そこでピラトはこれらの言葉を聞いてイエスを外に連れ出し、敷石ヘブル語でガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。その日は水骨の備え日で、時計およそ第6正午頃の時であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。見よ、お前たちの王だ。彼らは叫んだ。覗け覗け、十字架につけろ。ピラトは言った。お前たちの王を私が十字架につけるのか。祭司長たちは答えた。カエサルの他には 私たちに王はありません。ピラトはイエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取ったとあります。裁判の席に着いたは普通ピラトが裁判官として席に着いたと考えています。しかし席に着くという言葉は新共同訳ではイエスを裁判の席に着かせたと訳して、あたかもイエス様が裁判官として席に着いているように取れます。ギリシャの原文を見るとどちらにでも訳せる言葉だそうです。もちろん現実的にはピラトが裁判官として席に着いていますが、イエス様を裁いているピラトやユダヤ人がイエス様に裁かれている光景が展開されていくのです。著者ヨハネはあえてそのことを意識してどちらにでも取れる語を選んだのかもしれません。吸い年の備えの日とあるように子羊の備え物を用意する日です。イエス様は神への備え物としてご自分を捧げています。見よ、お前たちの王だ。彼らは叫んだ。のぞけのぞけ、十字架につけろとあります。ヨハネの福音書1章29節でイエス様に対してバプテスマのヨハネは見よ、世の罪を取り除く神の子羊と証言し、予言したことがまさにここで成就しようとしているのです。お前たちの王を私が十字架につけるのか、裁判が立ち答えたカエザルの他には私たちに王はありませんとありますが、ピラトはユダヤ人の王を殺すことを躊躇します。すると裁判長たちがユダヤ人は裁判長たちユダヤ人はカエザルの他には私たちに王はありませんとあるように、彼らこそカエザルを神とする背信罪を犯したと言えるのです。そこでピラトはイエス様を十字架につけるためにユダヤ人たちに引き渡すのです。今日はペンテコステ礼拝です。聖霊降臨を喜び感謝する日です。教会の誕生日といえます。その出来事は使徒の働き2章1節から42節に書かれています。50節の日、イースターから50日目になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼ら弟子たちが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたとあります。そして不思議に思っている周りの人々にイエス様の復活の証としてペテロが代表して話し始めます。ペテロは旧約聖書から救い主イエス・キリストについて語っていき、そして最後に、ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりとしならなければなりません、神が今や主ともキリストともされたイエスをあなた方は十字架につけたのですと告げるのです。その話を聞いた人々は心を刺されて、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと尋ね、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けるのです。その日だけで3000人いました。悔い改めとは自分の主権を神イエス様に渡すことです。そしてバプテスマとはその決意を形に表して進もうとする印なのです。このペンテコステの出来事は人類歴史の一回限りの特別なことです。しかし私たちにとっては見よ、 この人だということを示すことではないでしょうか。ピラトはケイスト長老の思いから発せられた言葉ですが、イザヤ書50章6節に、打つ者に背中を任せ、ひげを抜く者に頬を任せ、侮辱されても唾をかかれても顔を隠さなかったとあり、まさにイエス様のここでのお姿を予言しています。そしてさらにイザヤ書50章10節11節には、見よ、あなた方皆火を灯し、燃えさしを身に帯びている、あなた方は自分たちの火の明かりを持ち、火をつけた燃えさしを持って歩くがよいと、ペントコステ以降の私たちの歩みを指し示す言葉として取ることができます。私たち一人一人に与えられた神からの権威を、見よ、この人だとイエス様を指し示す力として、それぞれ与えられた場所や機会において用いていくことが私たちに委ねられているのです。モーセがアラノで蛇を上げたように、人の子イエス様も上げられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。ヨハネ3章14節15節。お祈りいたします。見よ、この人だ。ピラトは軽蔑の心でこの言葉を発しました。私たちはそれを信仰の思いを持って証しし発していくことができますように、それぞれ与えられた場所で一人一人が上から力をいただいて、イエス様から力をいただいて、聖霊の助けにより歩んでいくことができますようにお祈りいたします。ペンテコステの礼拝を感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。